ヨハネの黙示録2章12節から17節。またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ、私に対する信仰を捨てなかった。けれども、あなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを犯せた。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。だから悔い改めなさい。そうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、私は隠されているマナを与える。また、白い石を与える。その石には、それを受ける者の他は、誰も知らない新しい名が記されている。ある人が出した問い合わせのメールが私にも届きました。それにはこうありました。この奉仕を任せたいのですが、誰か忠実にやってくれる人をご存知でしたら知らせてください。私はそれを読んで、神への奉仕はどんな場合でも忠実であるのは当たり前ではないかと思いましたが、現実はそうではないようです。自分で引き受けておきながら断りなしにやめてしまう。決められた通りにしない。期日を守らない。そういうことがよくあります。それでわざわざ忠実な人という言葉を使ったのだろうと思います。この世の仕事では有能な人、熱心な人、気が利く人などが求められ、また褒められもします。けれども神の国の働きでは何よりも忠実な人が求められます。タラントの例えでは、五タラントを設けたしもべも、二タラントを設けたしもべも、同じように褒められています。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの人にも、五タラントの人にも、同じ言葉が使われています。キリストは、働きの結果よりも、働きに対する忠実さを見て、それに報いでくださるのです。パウロは、テモテ、ティキコ、エパフラス、オネシモたちを人々に推薦していますが、その推薦の理由は、その人たちが忠実な人だったからでした。黙示録2章と3章にある7つの教会へのメッセージには、どれも私は知っているというキリストの言葉で始まっています。キリストは教会に目を留めていてくださるのですが、キリストの目がご覧になるのは、教会がどれほど主に対して忠実であるかということです。キリストはスミルナの教会に、死に至るまで忠実でありなさいと言って励ましました。ペルガモンの教会については、アンティパスを忠実な証人と呼び、他の信徒もキリストへの信仰を捨てなかった、つまり死に対して忠実であったこと、それを褒めています。キリストは何よりも忠実であることを教会に求め、それに目を留め、それを褒めてくださるのです。ではなぜキリストはそれほどまでに 信仰者に忠実であることを求められるのでしょうか。それは信仰とはキリストに対して忠実であることだからです。信仰と忠実さは全く同じもの。信仰者と忠実な人とは同じ人を指しています。実は忠実なというのはギリシャ語でピストスと言います。これはピスティスという名詞の形容詞の形なんです。そしてピスティスは聖書の多くの箇所で真実、誠実、信仰、あるいは信頼という意味で使われています。英語で信仰は faith ですが、忠実なは faithful です。そして the faithful というと、信じる人、信仰者を指します。信仰者が忠実であるのは当然のこと。信仰者が忠実でないというのは、全くの矛盾なのです。ガラテヤ5の22と23に、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という9つの御霊の実が挙げられています。7番目の誠実は、言語ではピスティス、英語でフェイスフルネスです。フェイフ、フェイスフル、フェイスフルネス。この3つはつながっています。信仰が人を忠実なものにします。忠実な人が誠実という実を結ぶのです。目に見えない信仰が忠実という人格的なものを与え、誠実という目に見えるものを生むのです。私たちは忠実なものになるために、またその実を結ぶために、信仰からスタートしていきたいと思います。忠実でありたいと願う信仰者は、他の人にも忠実さを期待します。しかし現代は、忠実な人に出会うよりも、不誠実な人に出会って大変な目に遭うことが多い時代です。それに、自分が神に対しても、人に対しても忠実でありたいと願いながら、そうでなかったことを悔やむこともしばしばかもしれません。そんな時、落胆して忠実さを失わないために、神の真実、イエス・キリストの忠実さを覚えていたいと思います。ローマ 3-4 に、たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。そうあります。たとえ人が裏切ったとしても、神は決して私たちを裏切ることはありません。イザヤ 61-8 で神はこう言われます。誠に私は主、公正を愛し、不法な略奪を憎む。私は真実をもって彼らの業に報い、永遠の契約を彼らと結ぶ。エレミア 31-3 にはこうあります。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。こうした言葉は、神に背いた神の民への言葉です。神は正義のお方で主権者なのですから、神との約束を守らなかった人々を滅ぼしてしまっても何の不思議もないのです。そうであるのに、神は不真実で不忠実な人々をなお愛し通して、真実を尽くし、誠実を尽くしてくださったのです。それはイエス・キリストも同じです。黙示録 1-5 に、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるようにとあります。この 確かなという言葉には忠実なと訳されているのと同じ言葉ピストスが使われています。確かな証人と訳した場合、キリストとキリストの言葉がどんなに信頼できるかが強調されますけれども、忠実な証人と訳した場合は、キリストが人となり、ご自分の命を投げ出してまで、神の救いを成し遂げ、それを証ししてくださったということが私たちに伝わってきます。キリストは神に対して忠実であるばかりか、罪ある者に対しても忠実で、あなたを救うと約束された、その約束を果たしてくださったのです。13節に、私はあなたが住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある、しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったとあります。ペルガモンの教会のアンティパスは確かな証人と呼ばれています。これは黙示録1の5でキリストが確かな証人と呼ばれていたのと全く同じ言葉。ここでは忠実な証人という意味になります。アンティパスは死に至るまで忠実であれ、との言葉の通り、キリストへの信仰を守り、殉教した忠実な証人です。そして彼が忠実な証人になることができたのは、キリストご自身が忠実な証人だったからです。キリストに倣って忠実な証人になったというだけでなく、忠実な証人であるキリストによって忠実なものにしていただいたのです。アンティパスだけではありません。ペルガモンの教会の他の信徒もキリストへの信仰を捨てませんでした。13節の私に対する信仰を捨てなかった。これは直訳すると私の信仰を否定しなかったとなります。私の信仰というのはキリストを信じる信仰のことなのですが、私たちのキリストへの信仰は、キリストの私たちへの真実に基づいていますから、ペルガモンの信徒は、キリストの真実を固く信じて保ち続けたということになります。信仰を保つというのは、このことは本当なんだ。私はこれを信じるんだと、自分で自分に言い聞かせ、信念や確信を強くすることではありません。私たちの信仰は、キリストの真実に依存しています。自分の不真実を嘆いたり、他の人の不誠実に苦しめられるとき、もう一度、忠実な証人、イエス・キリストに目を向けましょう。キリストの私たちへの真実に頼りましょう。私たちのキリストに対する忠実と、キリストの私たちへの忠実について考えていましたが、最後に忠実なものへの報いについて考えてみましょう。信仰者にとって忠実であることは当然のことなのですが、キリストはその当然のことをあたかも特別なことであるかのように褒め、報いてくださいます。ペルガモンの教会はキリストに忠実な教会でした。13節のサタンの王座というのは、皇帝崇拝のために建てられた神殿のことと考えられます。ペルガモンの信徒は、そうした外部からの圧迫に見事に耐えました。しかし、内部からの誘惑には弱いところがありました。ニコライ派から離れようとしない者たちがいました。ニコライ派は、偶像に捧げたものを食べる儀式、またそこでの不貧困にクリスチャンが参加するのを是認していました。 それでも自分たちはクリスチャンだと言い、教会の中に入り込んでいましたが、本物のクリスチャンではありませんでした。こうした教えは自分たちを新しいより優れた教えだというのですが、実は昔からある間違った教えの蒸し返しに過ぎません。これはモーセの時代にモアブの王バラクが占い師のバラムを雇ってイスラエルを呪おうとしたのですが、主の力が働いてできなかったため、イスラエルの人々を偶像と不貧乏に誘ったというのと同じことです。その時、神の裁きが下り、24,000人が剣に倒れましたが、モーセの時代には実際の剣が人々を裁きました。今の時代には、キリストはご自分の口から出る両刃の剣、つまり神の言葉によって人々を裁きます。黙示録1-16には、キリストの姿がこう描かれています。また、右手に7つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであった。ペルガモンの教会へのメッセージは、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われるという言葉で始まり、だから悔い改めなさい。そうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦うとの警告が続いています。私たちは初代の教会と同じような迫害の中にはありません。しかし、現代は迫害が少ない分だけ誘惑が大きいと思います。どこにでも誘惑が待ち構えています。少し気を緩めると道徳的に転落したり、依存症に陥ったり、犯罪に巻き込まれます。私たちは明らかに間違ったものに従うことはなくても、徐々に真実なキリストから離れていくことがあります。聖書が語ろうとしていることをよく考え、祈り、真剣に受け止めようとせず、神の言葉の前に立って自分を吟味することがなければ、神の言葉への忠実さをなくします。そこからキリストへの忠実さがなくなり、人に対しても不誠実になっていきます。どんなに言葉が巧みで立派なことを語ったとしても、自分の言ったことに責任を持たなくなります。そしてそのようなことを繰り返していると、それが習慣になる。その習慣がその人の人格となるのです。最も小さなことに忠実な人は、大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は、大きなことにも不忠実です。小さなことと思えることでも、忠実でないことがあったら、悔い改めましょう。悔い改めは恵みです。その恵みを求めましょう。小さなことしかできなくても良いのです。私たちは自分に与えられたものに対して忠実であれば、それによってキリストを証しすることができるからです。そしてキリストはそのような人に報いてくださいます。黙示録17-14にこうあります。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは、召されて選ばれた忠実な者たちです。スポーツでは、勝ち負けに一喜一憂します。学生は成績を気にし、企業は収益を追求します。この世では、勝った、負けたと大騒ぎしますが、私たちは最後の勝利を知っています。キリストがあらゆる悪に勝利されるとき、その勝利に預かるのは誰でしょう。それは、召されて選ばれた 忠実な者たちです。勝利を得る者とは、忠実な人です。忠実な人が、最後の勝利を得るのです。この約束を信じ、主の報いを目指して進みましょう。祈ります。真実な神様、忠実であれと励ましてくださり感謝します。やがて主にまみえるとき、よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ、との声を聞くことができるものとしてください。私たちの仕える誠の主人、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。